平和を実現する人々は幸いである。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。平和を実現する人々は幸いである。キリストがこの御言葉を届けてくださる相手は、政治家でも、また国連の職員でも、平和運動家でもありません。キリストが今日この御言葉を届けてくださる相手は、そうです。この礼拝に集った私たち一人一人なんです。一体どうして神様、そしてキリストは政治家でもなく、国連の職員でもなく、平和運動でも平和運動家でもない私たち一人一人にこの御言葉を届けてくださるのでしょうか。それは実はキリストにつながる私たち一人一人こそが神様の平和、シャロームをこの地上に運ぶために使わされている一人一人だからなんです。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。世間ではきっとお盆休みの最終日ということでゆっくり過ごしている、あるいは帰宅の渋滞ラッシュの中で大変な思いしているという方多いと思うんですけど、そういう中にあって本当に今日はようこそ教会にいらっしゃいました。キリストは私たち一人一人を神の子として平和を実現する人々の幸いに使わそうとこの礼拝に招いてくださったんです。そして特にですね、今年は戦後80年を迎えている年になります。私たちは平和の尊さを忘れずに、今ここからもう一度平和を実現するという神様の呼びかけに応えていきたいと思います。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。キリストは2000年の昔にもこの御言葉をお語りくださいました。それは神様の独り子でありながら人としてこの地上に来てくださったイエス様が山に集まったたくさんの群衆に向かって語られた御言葉でした。そうです、イエス様はその時に語られたのはユダヤの宗教のエリートではなく、またユダヤの王様でもなく、ローマ皇帝に語ったのでもありませんでした。イエス様はご自分のもとに集まってきた普通の人々、普通だけれども神様の子供として平和を実現する人々の幸いに使わされていく、そんな普通の人々に語ってくださったのです。まあ、確かにこの当時の世界にも平和というものは存在しました。それは何かというとパックス・ロマーナ、ローマの平和というものでした。イエス様がお生まれになられた時のローマ皇帝アウグストゥスという人は自分のことを神の子と名乗っていきます。ローマ皇帝が自分のことを神の子と言ったのには歴史的な経緯がありました。イエス様がお生まれになる40年ほど昔にローマではユリウス・カイサルという軍人であり政治家であり文筆家でもあった、そんなすごい人がですね、暗殺をされるんですね。ローマという国の在り方を、それまで続いてきた共和制、 人の王様ではなく複数の人々による権力を分担して国を治めていくというそのあり方から君主制、実質的に一人の支配者が権力を集中させていく、そういう仕方に寛容としているのではないかと恐れられて、カエサルという人は暗殺をされてしまうんですね。ちなみに僕もですね、ローマに行った時にカエサルが暗殺された場所に行ったことがありまして、今ではちょっと広い公園のようになっていて、2、3メートル下のところに当時の地面があるんですけど、今ではですね、カエサルがかつて暗殺された場所は今では猫の楽園になっているんですね。野良猫がたくさんそこに住み着いていて平和に暮らしているという、ね、とても不思議な場所になっているんですけど、まあ、カエサルという人はですね、共和制から君主制に国を変えようとしているんじゃないかと恐れられて殺されてしまいます。そして元老院はですね、その後その殺されてしまったカエサルを神として祭り上げるんです、ね、神格化するんです。で、アウグストゥスというのはそのカエサルの養子になっていたので、アウグストゥスは神格されたカエサルの子供だから自分のことを神の子だというふうに名乗った、まあ、そんな経緯がありました。そして、アウグストゥスという人は形の上では共和制を守りつつも、しかし実質的には君主制を確立して、皇帝として権力を集中させてです、そのことによって地中海世界を統一して、ローマ帝国の初代皇帝として支配をしていくということになります。そんなふうにしてローマ皇帝が実現していったパクスロマーナ、ローマの平和なんですけれども、これはですね、ローマの市民にとってみれば平和なんですけれども、そのローマから支配される人たちにとってみればもう恐怖と軍事力によって支配されているという現実でしかなかったんですね。そんな時代に本当の神様の子供であるイエス様がこの地上に来てくださって、そして平和を作る人たちの幸いについて宣言をされたのです。平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれると言われました。このイエス様が言われた平和を実現する人々という言葉は、聖書のもともとの言葉では平和を作る人たちという言葉が使われています。なので私たちが使っていた公約聖書ですね、そこでは平和を作り出す人たちは幸いであると訳されていましたし、一番新しい聖書教会共同訳の聖書では平和を作る人々は幸いであるというふうに訳しています。実現するというのは作り出すということですね。イエス様は言われたんです。幸いだ、平和を作る人たちは、なぜなら神の子たちと呼ばれるからだと言われたんです。この平和という言葉、これはヘブライ語ではシャローム、ギリシャ語ではエイレーネという言葉が使われています。その平和というのは、私たちが普通考えるようにただ単に戦争がないという状態だけではない、関係性が回復されている、欠けのない状態が満たされている、命の繁栄が含まれている、そんな広い意味の言葉、それが聖書が言う平和ということです。そしてその中心は何といっても神様との和解、私たちは 罪によって自分中心になってしまって、神様中心ではなく自分中心になってしまって、神様と争っている、そんな歩みの中に生きてしまっています。神様の平和ではなくて自分の平和を求めてしまう、自分の平安安心を求めてしまう、そのことを中心に考えるから他の人のことを傷つけても構わない、そんな考え方が自分の身の回りを争いで満たしていって、やがてそれが国と国との争いにもつながっていってしまうのです。だから大切なことは神様と和解をすることです。そのことによって人と人、民族と民族、社会全体が、そして神様が作られたこの世界全体が神様の平和に満たされていく、そのことが大切なのです。イエス様は2000年昔にその平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれると言われました。その時から私たち人間の歴史では、時間では2000年の月日が経ちました。そしてまた戦後80年を迎えているこの日本では、この80年間の戦争状態にはない状態を過ごしてきています。じゃあ果たしてそんな世界に、またこの日本に、聖書が言う平和が実現されているのでしょうか。見せかけの戦争状態は発生してはいないかもしれない、日本においてですね。だけどこの日本において深刻な状態、それは神様との平和が実現されていないということなのではないでしょうか。神様を知らずに過ごしている、神様との和解ができていない、だからこそ罪の中に、自己中心の中に歩んでいる人たちがたくさんいるんですね。そして神様のことを知らないがゆえに、もう自分中心になってしまって誰かを傷つけてしまい、そしてまた自らが傷ついている、そんな人たちがたくさんいるんだと思うんです。でもイエス様がそんな私たちに教えてくださっている。平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる、そう教えてくださいました。そしてそうお語りになられたイエス様ご自身が、何よりもまず私たちと神様との平和のため、そして私たちが人と人との平和に生きるために自ら行動を起こしてくださったんです。それが十字架の出来事でした。ローマの信徒への手紙の5章1節以下にはこのように書かれています。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。またエフェソの信徒の手紙の第2章14節以下にも次のように記されています。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵という隔ての壁を取り壊し、 規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方に、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせられました。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。このように記されてあります。イエス様の十字架によって私たちは神様との平和の関係に入れられたのです。そのことによって私たちは人と人との平和に、その歩みの中に使わされているんですね。神様との平和なしには本当の平和はありえません。どうしてかというと、人間の平和には限界があるからなんですね。今戦争をしている国々があります。私たちはもしかしたらいろいろな情報の中で、この国が悪くてこの国は悪くない、この国が侵略をしてこの国が侵略されているというふうにステレオタイプで考えがちかもしれません。けれども、どちらの国も自分の国の正しさを信じて戦っているんですね。戦っている国同士の中にも大義名分があって、自分たちの中に正義があるから、その正義を守るために戦っているんです。それは歴史を超えて変わることはないですよね。日本が戦争状態に突入していった、またアメリカが日本に対していろいろな爆撃をしていった、私たちはもしかしたらどちらかの立場に立とうとするときに、こっちが良くてこっちが悪いというステレオタイプを作りがちかもしれない。けれども、どちらにも何かを守るため、それぞれの大義名分があって、自分たちの平和を守るために戦おうとしてきた、またしているのです。だから人間の平和には限界がある。自分が考える正義、自分が考える平和、それを守ろうとするときに争いが起こります。でもそのときに忘れられているのは、神様の平和、神様の義、神様のご計画、そのことを私たちは忘れてしまっているのではないでしょうか。だからこそ私たちは人間の平和ではなくて、神様の平和、キリストの平和を追い求めていかなければならないのです。イエス様は、そのような平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれると教えてくださいました。神の子と呼ばれるというのは単なる肩書きではありません。これは関係性の名前です。イエス・キリストが私たちの罪を贖うために十字架におかかりくださった、そのことによって私たちは罪許されて、キリストに結ばれているがゆえに神様を父と仰ぐことが許されている。 キリストに結ばれた私たちは、御子と共に御父よ、アパ父よと呼ぶ、そんな家族の交わりに入れられている。だからこそ私たちは神様の平和を実現する働きへと召されているのです。私たちが平和を実現するから神の子とされるではありません。イエス様の十字架と復活によって私たちが神の子とされている。その神様が求めておられる平和の働きに私たちは送り出されていく。そしてそのことによって神様のご栄光が表されていって、神様が父なる神様であられるのだということが私たちを通して明らかにされていく。だから幸いなんですね。もしかしたら私たちはこの順序を間違えてしまいそうになることがあるかもしれません。何か一生懸命活動したから自分たちは神のことをされるんだ。でもそうしていくと私たちの活動というのは燃え尽きてしまう、心が枯れ果ててしまうことがあると思うんです。自分の理想を実現しようとするからです。でも何よりもまずイエス・キリストの十字架によって私たちは神様の子として愛されているんだ、神様の子供として許されているんだ、神様の子供として支えられているんだ、その自覚から出てくる。神様が実現しようとされている平和に送り出されていくとき、その働きというのはものすごい派手な働きではないかもしれないけれども、静かで強い継続力を発揮していくのだと思うんです。私たちの国は戦後80年の時を迎えています。その80年の間、戦火を経験せずに来られた恵みに感謝をしつつ、また記憶が風化していくということに抗っていきながら、平和の責任を私たちもまた果たしていきたいと思うのです。世界に目を転じてみれば、ウクライナやガザなど銃声と爆撃の下で生きる方々がおられます。いろいろな情報が流れてきますけれども、どんな命も等しく重いんだ、神様が与えてくださった尊い命なのだという、その聖書の見方を守り抜いて、暴力の連鎖を止める祈りと行動を選び取っていきたいと思うのです。私たちの影響力では遠くの戦場で起こっている出来事を変える、そんな影響力はないかもしれませんけれども、実は遠くの戦場と身近な関係というのは一本の線でつながっているのです。例えば言葉の暴力があるとか、関係性を分断していくとか、無関心な状況がはびこっている、そんなことが家庭や学校や職場の中にあるのであれば、それは広がっていって社会を荒らしていきます。その荒れた社会の中にあって国が疲弊していきます。国が疲弊していくからこそ遠くの戦場が生み出されていくのです。だからこそ神様との和解に生かされている私たちが、日々の日常からシャロームを実践していく、そのことによってまず身の回りの世界を変えていくということが、実は世界の平和を実現していくということにつながっていくんだと思うんです。 そこで今日からできる平和を作る実践ということをいくつか考えてみたいと思うんです。まあ、ちょっと7つ考えてみたんですけども、まず1つ目、祈りということですね。祈るということです。戦地の人々のために祈る、また平和を実現しようとしている指導者たちのために祈る、そのことを具体的な名前を挙げながら祈るということは大切なことだと思います。名前を挙げないと遠い他者で終わってしまうかもしれない。だけど具体的な名前を挙げていくことによって遠い他者を隣人に変えていくことができます。なので大切なことの一つ目は祈りですね。二つ目、聞くということです。ただ単にこう聞き流すということではなくて、心を込めて聞き取る、傾聴するということですね。相手の話を途中で断ち切らずに最後まで聞くということです。私たちの日常の中に敵意の壁というのが隔てられていると思うんです。でもその敵意の壁をまず耳で崩していく、それが聞くということです。三つ目、言葉の平和ということですね。私たちが普段何気なく使っている言葉が平和な言葉であふれているでしょうか。 SNS などを見ていくと、いろいろな断定とか、また嘲笑の言葉とか、それを拡散していくような言葉が見受けられます。私たちはまず自分の身の回りに節度と真実を持って言葉の平和を選んでいくということが大切です。そしてまた、平和を作る4つ目、それは和解の財を踏み出すということですね。もしかしたら私たちは家族の間で何かこうわだかまりがあったりすることがあるかもしれません。あるいはそれは家族だけでなくて職場とか、あるいは教会とか、いろいろな中でですね、いろいろなわだかまりがあることがあります。でもそういうことに対して対話を自分の方から始める、そして必要であれば言葉がけを、声がけをしていって、また謝っていく、受け入れていく、そんな風にしてお互いの心の扉をノックしていくということが大切です。平和を作る小さな5つ目の行動、それは招くですね。孤立している人を招く、交わりの中に招いていく、食卓の中に招いていく、そんな風にして敵意を溶かしていく、孤独を打ち破っていく、そんな実践ができると思います。平和を作る小さな行動の6つ目、それは捧げるということですね。今苦しんでいる人のために献金や募金、そして支援を続けていくということです。続けるということは力に、そして、7つ目、守るということですね。弱い立場にある人たちの尊厳を守る、そういう選択を私たちが日々していく、またルールを整えていく、そんなことができると思います。こういうことはですね、全部一気にできなくてもいいかもしれませんけれども、今日自分はこの一つを挑戦してみよう、自分の生活の中でこのことをやっている、それが実は私たちの身の回りの平和を作り出していきます。マザー・テレサもこういう言葉を言っています。愛は家庭から始まります。自分の家庭が愛に満たされなければ隣人を愛せませんと。 国と国との戦いは、これは大きな問題です。だけどその国と国との平和、また国の中での平和、それは実は無数の小さな平和、シャロームの連鎖から始まっていくんですね。世界の平和を実現したい、そのことを祈りつつ、私たちの身の回り、私たちの半径3メートルからその平和を実現していく。そのことによって神様の平和がこの地上に少しずつ広がっていくんだと思うんですね。私たち一人一人にはこの世界を変えていくことはとても難しいです。そしてそれと同じように、自分以外の誰かを変えるということもとても難しいことです。だけど挑戦してできることがあります。それは何か、自分を変えるということですね。世界を変えることはできないかもしれない、自分以外の誰かを変えることはできないかもしれない、だけど少なくとも自分を変えることは挑戦できるんですね。神様との平和の中に歩み、そして人との平和の中に歩んでいこう、そのように生きていこうと祈りつつ新しい一歩を踏み出す。その中に新しく始まる神様との平和、人々の平和の第一歩が生まれてくるんだと思います。アシジのフランチェスコの平和の祈りがあります。有名な祈りです。主よ、私を平和の器とならせてください。憎しみがあるところに愛を、争いがあるところに許しを、分裂があるところに一致を、疑いのあるところに信仰を、誤りがあるところに真理を、絶望があるところに希望を、闇あるところに光を、悲しみあるところに喜びを。ああ主よ、慰められるよりも慰めるものとしてください。理解されるよりも理解するものに、愛されるよりも愛するものに。それは私たちが自ら与えることによって受け、許すことによって許され、自分の体を捧げて死ぬことによって常しえの命を得ることができるからです。この祈り、私を平和の器とならせてくださいと祈るんですね。誰か他の人に平和を実現してくださいという祈りではない。まず私を神様の平和の道具としてくださいと祈るんですね。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神のことを呼ばれる。キリストは十字架の出来事によって私たちと神様とを和解させてください。イエス様とつながることによって私たちを神の子としてくださり、神様の平和を作る、そんな幸いへと招いてくださいました。今日から始まる新しい1週間、それぞれの場所で神様の平和を求めて歩んでいきましょう。それぞれの家庭において、学校において、職場において、地域において、神様の子供として小さなシャロームを実現して歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、戦後80年の歩みを覚えつつ、あなたの御言葉を聞 くことができました幸いを覚えます。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれるとあなたは私たちに語っていてくださいます。どうか主の十字架によって神の子とされている、そのことによって神様の平和を実現するために派遣をされている、どうかそのことと使命を帯びてそれぞれの生活へと踏み出していくことができますように私たちを導いてください。どうぞ今日から始まる一週間の歩みの中で神様の平和を私たちの生活の中で実現していくことができますように力を与えてください。この祈りを私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。